森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの奥瀬です。質問が届いています。20代会社員女性からの質問です。発達障害でパソコンに疎いのですが、フリー Wi-Fi スポットの危険性を教えてくださいという質問が届いています。先生いかがでしょうか。
はい、こちらの質問なんですけれども、まず結論、回答としましては、暗号化されていないフリー Wi-Fi には盗聴の可能性がありますということなんですね。
へえ、そうなんですね。
はい、で一応その実際にどの辺が特に危ないのかとかも含めて解説していきますね。
お願いいたします。
はい、結構ねデータ容量の消費を抑えるつもりでつないでしまうフリー Wi-Fi のスポット、そんな強い味方のフリー Wi-Fi なんですけど、このフリー Wi-Fi を利用してのインターネット接続には危険性があると。
はい、
はい、でフリー Wi-Fi の危険性に関しては、公衆無線 LAN 無料 Wi-Fi スポットと呼ばれる無料で使える Wi-Fi において危険だと言われているんですね。
はい、
で、その中で言われるものの中で特に危険と言われているのが、盗聴なんですね。
で盗聴があるんですか。
はい、盗聴があります。暗号化されてないフリー Wi-Fi は多くの人が簡単に利用できることから、同じネットワーク内に同時接続している人物が存在すると。
はい、
でこの人物の中に悪意がある場合、同時接続している間に、通信内容を傍受し、閲覧サイトの履歴やメールの内容、パスワードなどを、搾取したりウイルスに感染させたりなどを行う可能性があると。
はい、
その他にも安全、実在するフリー Wi-Fi の名称に類似したネットワーク名のアクセスポイントを用意して、このアクセスポイントに誤って接続してきたユーザーの端末に侵入し情報を抜き取るなど、可能性として存在していると。
はい、
でまた Wi-Fi の暗号化方式にはタイプがありまして、 WPA と WPA2 と、WEP が存在しまして、
はい、
で WEP は、古い暗号化方式であることから、セキュリティのレベルが低いので推奨はできないと。
はい、
はい、危険性としてはそんな感じになります。で、一応今回回答は以上になるんですけど、何か他に質問とかありますか。
そうですね、フリー Wi-Fi のセキュリティ対策はどうすればいいでしょうか。
はい、セキュリティ対策としてフリー Wi-Fi は安全ではないということを忘れずに、まず大体セキュリティの対策としては3つありまして、
はい、
はい、で暗号化されているフリー Wi-Fi のみ使用するっていうのと、
はい、
で HTTPS 化されていない URL は避けると、
はい、
で Wi-Fi に自動接続する設定にしないと、
はい、
はい、でその他の対策としては VPN と呼ばれる仮想プライベートネットワークを利用したり、モバイル Wi-Fi ルーターを用意するなどがあるんですが、まずは、先ほどお伝えした3点をチェックポイントとして注意することが大切だと。
はい、
はい、いうことですね。で一応ちょっと、先ほど VPN の話もあったんで、一応紹介させていただきますと、アバストセキュアライン VPN というのがありまして、
はい、
ネットワークを介しての通信傍受が当たり前に存在しているんですが、まあ、身近な場所ではオンラインアクティビティをすべて追跡する広告や国外に行くと適用されるコンテンツブロックなど、すでに何かしらの情報は傍受され利用されてたりするんですけど、
はい、
フリー Wi-Fi スポットも含めて、安全な通信でオンラインのプライバシーを守るには VPN の活用がおすすめと。
はい、
でウイルス対策ソフトを提供するアバストのセキュアライン VPN もその一つで、安全なセキュリティ対策とまではいきませんが、安全性がアップする可能性があると。
はい、
でアバストセキュアライン VPN には、他のアバストセキュリティ製品と同様に30日間の全額返金保証がついていると。
はい、
はい、まあ、一応そういった対策もあるんですけど、まあ、一応ね、費用をかけてまではっていう場合もあったりとかすると思いますし、まあ、実際に、まあ、費用を、かけたとしても、まあ、正直、100% 防げるかと言われると、まあ、完全に 100% 防げるわけではないので、
はい、
はい、なので、まあ、基本的に、まあ、セキュリティ対策的なところでいくと、あと、まあ、セキュリティソフトですね。
はい、
はい、セキュリティソフト、まあ、一応有料のやつもあるんですけど、まあ、有料にしてもまあ防げるかわからないので、まあ、完全無料で、お話ししておきますと、まず、まあ、Windows のパソコンを利用されている方に関しては、Windows Defender という完全無料のセキュリティソフトがありますんで、
はい、
はい、まあ、そちらを利用していただければいいかなと。
はい、
で Mac を利用されてる、ユーザーの方とかもいてると思うんで、
はい、
Mac の場合は、まあ、完全無料ですと、Avast のソフトを入れていただければいいかなと。
はい、
はい、で あとはですね、まあ、iPhone であったりとか Android、まあ、スマホとかもそうなんですけど、そういった、まあ、タブレットとかスマホに関しては、ルックアウトっていう、まあ、完全無料のセキュリティソフトがありますんで、
はい、
まあ、そちらを、まあ、結構ね、僕もいろいろ対応してる中でやっぱりセキュリティソフト、結構有料の有料版、何かしらの有料版使ってる方もいれば、全くセキュリティソフト入れてないっていう方もいてますんで、
はい、
はい、まあ、そういう完全無料のセキュリティソフトとかも活用していただいて、まあ、少しでも、セキュリティの対策をして、まあ、フリー Wi-Fi に関しては何でも接続するんじゃなくて、まあ、先ほどお伝えした、暗号化されているフリー Wi-Fi のみ使用して、HTTPS 化されていない URL は避けて、Wi-Fi に自動接続する設定にしないという形で、先ほどお伝えしたセキュリティソフトを入れれば、まあ、それなりの対策にはなりますので、フリー Wi-Fi を使うときには、注意していただければと思います。回答は以上になります。
はい、ありがとうございます。本日はフリー Wi-Fi スポットの危険性についてお答えいたしました。先生、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
はい、ここで番組からお知らせがあります。今年の7月から、本丸ラジライブのメインパーソナリティになりまして、11月に、本丸ラジライブの公開収録を行います。で、11月、2日、日程の方が11月2日、火曜日の、時間帯が13時45分から受け付けて、14時から、収録と、あと、フリーランサー応援隊と広報プロジェクトマネジメント戦略セミナーというのをやります。見学参加費用が2000円になります。場所が本丸ラジオ大阪スタジオ何話局 JR 難波駅から徒歩7分になります。まあ、こちらの方、非常に、面白い内容になっておりますので、フリーランスに興味のある方、まあ、IT 関係とかでお仕事したい方に関してはぜひ、参加していただければと思います。で、あと11月9日火曜日にも、 公開収録を行います。で、こちらの方は、集客専門コンサルタントのオーラさんに、お越しいただき、ます、こちらも11月9日火曜日で、時間の方が13時45分から受付で14時から、公開収録になります。集客に興味のある方とか、いれば、ぜひ、セミナーの方も、大変、面白くなっておりますので、楽しみにしていただければと思います。でこちらの場所の方が、本丸ラジライブ、本丸ラジオの、大阪スタジオ何屋局で、行います。参加ご希望の方は、こちらも参加費2000円になるんですけども、ユッセン IT クラブで検索いただき、お問い合わせフォームから、連絡いただければ、対応いたしますので、ご連絡お待ちしております。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.